さて、先月もルカシリーズで9章の最後を取り扱いました。イエス様の弟子になる覚悟ということについて12月ですね、お話しさせていただきました。イエス様は12人の弟子を選び、そして彼らをまちまちに派遣して伝道に出かけさせましたが、その後新たに72人の弟子を伝道のために派遣します。今日はルカの福音書10章から10章の最初のところから学んでいきたいと思います。一緒に皆さんと考えていきたいと思います。一言はじめにお祈りをさせてください。愛する神様、今から御言葉を分かち合いたいと思います。このルカの福音書の学びを通して、私たちが本当に神様に心を向けることができますように、御言葉に耳を傾けることができますようにお導きください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では10章の、ルカによる福音書10章の1節から見ていきたいと思います。ルカによる福音書10章の1節。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行こうとするすべての町や村に2人ずつ先にお使わしになった。まあ、聖書の翻訳によっては70人というふうになっているところもあるかもしれませんが、72人の弟子たちをイエス様は派遣されたと。そして2人1組でですね、町に出かけていって、そこで伝道をするように命じられました。彼らはそこでイエス様が聖書に予言されていた救い主であるということをですね、伝えるために町々に出て行かれたわけです。2人1組というのは、実はこの聖書に示されている伝道の基本スタイルなんですね。1人ずつ散らばっていくんではなくて、2人1組で活動するっていうのが聖書の伝道の基本。十二弟子たちも2人1組で活動していましたし、使徒行伝なんかを見るとパウロたちも2人1組で伝道活動をしていた。まあ、いろんな理由が考えられると思いますが、やはりですね、共に励まし合って伝道していくっていうことがベースにあるんじゃないかなと思います。さあ、次の2節が今日の本題になっていきます。2節をお読みします。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエス様はこういうふうにですね、この72人の弟子たちに言われたわけです。聖書の中で収穫という言葉は、救いのことを表すときに用いられる表現の一つです。救われるべき人たちが大勢いるにもかかわらず、それを収穫するために働く人が少ない、そういうふうにイエス様は言われています。イエス様の生きておられた時代、救い主が間近にいて直接イエス様から福音を聞くことができる、そんな環境であったにもかかわらず、福音を受け入れない人たちが大勢その地域にはいたんです。3節でイエス様は言われます。行きなさい、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り込むようなものである。キリストを受け入れない人々が大勢いる中で、イエス様が探し求めている失われた羊たちもたくさんその中にいたのです。イエス様がこの72人の弟子たちを送り込むのは、そういった失われている子羊を探し出し、そして彼らを救うためであったわけです。この他の12人の弟子たちというのがイエス様はいました。12弟子たちというのはイエス様のいわゆる直弟子と呼ばれる人たちでしたが、 使徒というふうにも呼ばれますが、イエス様の弟子っていうのは12人だけだったわけではなかったですね。もっと大勢の者たちがイエス様に学ぶ弟子であったわけです。しかしそんな彼らも12弟子と同じようにイエス様によって伝道者として宣教者として派遣されていった。そのことが今日のこのルカの学びからわかるわけです。キリストに従う者、つまりクリスチャンと呼ばれる人たちというのは全てがキリストの弟子であると私は考えております。私たちもまた弟子として収穫の働き手を担っているということを私たちは覚えておく必要があるのではないでしょうか。教会を一歩出た外にはイエス様のことを受け入れない、いわゆるイエス様の言葉を使えば狼のような人たちもいるかもしれないわけです。しかしイエス様はそのようなところへ弟子たちを派遣されていった。なぜでしょうか。なぜそこに狼がいるというのを分かっていてイエス様は弟子を派遣するのでしょうか。それはそこに収穫すべきものがあるからです。救いを求め望んでいることを望んでいる人が必ずその狼の中に紛れ込んでいるからなんです。イエス様の十二弟子たちはサマリアという地方に派遣されましたが、そこではですね受け入れられませんでした。ですからイエス様はその後十二弟子たちにサマリアにはもう行くなというふうに言われます。しかし今度のこの72人の弟子たちはサマリア地方を中心に伝道していったと言われています。その結果彼らに与えられたのはサマリア人の救いだったんです。サマリア人というのは古代ユダヤ民族と分かれて異教徒と混血になってしまった人たちです。ですからユダヤ人からは嫌われていたんですね。同じ神様を信仰していましたが、ユダヤ人からは異教徒と混じってしまった裏切り者、あるいは、ですね、汚れた者、そういうふうに見なされていたわけです。しかしそれでもサマリア人たちはモーセの予言を忠実に信じ、救い主が現れることを熱心に待ち望んでいる人たちでした。サマリア人の多くはイエス様を拒んでしまいましたが、それでもサマリア人の中からイエス様を受け入れた者も少なくありませんでした。ユダヤ人たちはサマリア人が救われるはずなどないと考えていたわけですが、それでもイエス様はサマリア人の中から救われる人が現れることを望んでいた。ユダヤ人から嫌われていてもサマリア人のことをイエス様は愛しておられたわけです。このサマリア人に関しては今度またですね、学んでいく機会があると思います。サマリア人の例え話なんかも出てきますけれども、キリストはこんなユダヤ人から嫌われているような汚れたものとみなされているようなサマリア人であっても取り逃すことを望んではいません。収穫できるものはすべて収穫する、それがイエス様の望みであります。キリストの愛の表れであります。しかし働き手が少ないのです。私たちはどうでしょうか。私たち日本人クリスチャンは日本という任地に派遣された伝道者ではないでしょうか。身近にこの福音を伝えるべき人がいながら伝えないままでいないではないでしょうか。働き手として イエス様の手先として働くことができていますでしょうか。福音を伝えることを怖い、あるいはこれを伝えることによって嫌われてしまったらどうしようかと思ってしまうことがもしかしたらあるかもしれません。そのような状況にあったときにどうしたらよいか、イエス様は次のように教えています。ルカの10章9節から11節の言葉です。そしてその町の病人を癒し、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても受け入れられなければ大通りに出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことは知っておけ。歓迎されないところに無理に押し入っていくということはイエス様の方法ではありません。足についたほこりをですね、こうやってポンポンと払い落とし、言うことは言いましたからねと言って立ち去るようにイエス様は教えているわけです。このように言うのは、私たちが彼らのですね、拒みに対して傷つけられたり、あるいは拒まれたことに対して怒っているからではありません。彼らがキリストを拒んだことを悲しむためにこのようにするんです。主に使わされたものを拒む人というのはキリストご自身を拒んでいることになるわけです。これはとても悲しいことなんです。キリストは言われます。黙示録の3章20節、見よ、私は戸口に立って戸を叩いている。もし誰かが私の声を聞いて扉を開くならば、私は中に入ってその人と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。神様の御言葉や使わされたものを通して与えられるメッセージの一つ一つはキリストが心の戸を叩く音となります。その中に入ることを求めているイエス様の声であるわけです。ノックを無視するたび、人の心はどんどんこの扉を開く気持ちというのは薄くなっていきます。私たちの心の扉を無視するようにささやきかけるのはサタンの働きかけでもあります。サタンは一人でも多く自分と共に滅びる人間を増やそうと企んでいるわけです。同時に誰かの心の扉が開かれるように働きかけようとしている伝道者の心をもサタンは砕こうとする時があります。こんなことをしたってうまくいかないんじゃないか、そういうふうに思わせるのもサタンの働きです。しかし私たちは一つ忘れてはならないことがあります。すでにイエス様が十字架でサタンに打ち勝っているという事実です。サタンのささやきに耳を傾ける必要は一切ありません。私たちはイエス様がついていること、イエス様が共にいてくださっているんだということを忘れてはならないのです。今日の、瞑想の言葉、修法にも印刷されています。各時代の希望の53章の言葉を読みたいと思います。聖霊の全能の力は悔い改めた一人一人の魂の防壁である。悔い改めと信仰を持ってキリストの保護を求める者が一人でも敵の権力下に陥ることをキリストはお許しにならない。救い主は誘惑と試みを受けている人たちのそばにおられる。イエスと一緒なら失敗も損失も不可能も敗北もない。我々は我々を強くしてくださるイエスを通して全てのことをなすことができる。誘惑や試みがやってくるとき、全部の困難を処理するまで待たないで、あなたの助け手であるイエスを仰ぎなさい。ホワイト夫人はこのように私たちに 励まし、また強く進めているわけです。自分の力に頼ってしまうと、そういう時私たちはサタンにつけ込まれてしまいます。私たちがするべきことはただ一つ、イエス様を仰ぎ見ることです。イエス様と共に、イエス様と一緒に働くということ。私たちが誰かにこの福音を伝えようとするとき、イエス様が共にいて共に働いてくださっているということを私たちは覚えておく必要があるのです。そしてそのことがまた私たちの勇気にもなります。イエス様の励ましなんです。イエス様は私たちが働き手としてイエス様と共に働くことを望んでいます。福音を伝える働きです。このコロナの状況の中でイエス様のために働くにはどうしたらよいでしょうか。助けを必要としている人にどのように手を差し伸べたらよいだろうか。クリスチャンとして生きるにはどうしたらよいだろうか。ぜひこの緊急事態宣言が発令されている中、私たちはまた生活をどういうふうにしていかなければならないのか考えさせられる時です。クリスチャンとして何ができるか、キリストの弟子として私たちは何ができるか。収穫は多いが働き手は少ない、この御言葉にどう私たちが向き合っていくべきなのか、ぜひご自身で心の中で問いかけてみてください。そしてそれを考えるだけではなく、ぜひ実行に移していきたい、実践していただくことができたらと思います。まあ、こういったご時世ではありますが、皆様の健康が守られ、そしてイエス様に支えられることを祈っております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。